皆様こんばんは。今日は、イザヤ書の22章を共に見てまいりましょう。この、22章の冒頭が、幻の谷についての、宣告とあります。幻の谷とありますけれども、イザヤが、主の幻、幻を見るというのは何もないものが走馬灯のように繰り広げられるという夢幻と、儚いもののように、言われることがありますけれども、預言者が見る幻は神様が、将来のことだけではないんですけれども、このように見ておられる、このようにことを成し遂げられるということを言葉だけでなくて、映像で示して、それを伝えるように預言者に託すのです。それはその幻は過去のこと、現在のことにも及びます。人の目に立派に見えるような都や神殿、しかしその内実を見るととても神様に喜ばれるようなものではないということを、その人の目には隠された部分を表して示されることがあり、また人が、この、国や都が、もう堅固であって立ち続けるというふうに、特にユダの民は難攻不落の天然の要害について、エルサレムの都そうなんですけども、そこは決して破られることはないと、そのように人の目で見ていても、それが崩される、敵に滅ぼされる状況を神様は預言者に示して、それを預言者が語ることもあります。まさに今日示されるところは、そのように神様が幻として民に見せた谷とありますけれども、エルサレムは三方を谷で囲まれている都でした。深い谷と、またそこからまたそびえ立っていますので、天然の、私の国ではそんなところに都はないんですけども、堀が掘られて敵が攻めてこれないと、人間が掘るものよりももっと深く鋭く下って上がるという険しい、天然の、防備によって守られている、難攻不落の、町。それに対して主がどのようなご計画を持っていらっしゃるか、主がどのように見ておられるかをこの箇所は、示しています。宣告とありますのは、神様に逆らう者に対しての、裁きが告げられるということです。神様がどのように見て、どのように取り扱おうとしているか、そのことをあらかじめ預言者を通して伝えることによって、民が謙遜で素直ならば、それを聞いてその宣告が取り下げられることができれば一番なのですけども、聞かないならば、 悔い改めないならば、ここに告げられていることが実際に起こると預言者は語っていました。そして果たしてその通りになってしまうのでした。そのことを私たちは後の歴史を知っているゆえに心得ております。そのような預言、神様の幻は黙示録に記されています。この世の終わりがどうなっていくかと、私たちはそれをまだ経験していないのですけれども、聖書の言葉を預かって伝えるように神様は導いておられます。わからない部分も多いんですけれども、この当時なされた、当時示された幻の預言を通して神様が今私たちにどのように備えるべきか、どのように明かすべきかを示しておられますので、共に見てまいりましょう。では22章の1節から14節まで、そこを購読してお祈りいたしましょう。旧約聖書イザヤ書22章1節から14節。幻の谷についての宣告。これは一体どうしたことか。皆屋根に登ったりして、お前の首領たちはこぞって逃げたが、夢を引かないうちに捕らえられた。お前のうちの見つけられた者は遠くへ逃げ去ったが、皆捕らえられた。なぜなら恐慌と蹂躙と混乱の日が万軍の神主から来るからだ。幻の谷には城壁の崩壊、山に向かっての叫び。お前の最も美しい平地は戦車で満ち、騎兵は城門に立ち並んだ。お前たちはダビデの町に破れが多いのを見て、下の池の水を集めた。二重の城壁の間に貯水池を作って古い池の水を引いた。しかしお前たちはこれを作った方には目もくれず、遠い昔にこれを形作った方に目を留めなかった。しかしなんとお前たちは浮かれ楽しみ、牛を殺し羊をほふり、肉を食べぶどう酒を飲んでいっている。飲めよ食べよ、どうせ明日は死ぬのだと。天の父様、あなたに幻を示されたイザヤが、そして言葉を預かってここに記しました。私たちは主から直接このような示しをいただくことがありませんが、聖書に記されている神の言葉を手にして 読み、また、御心を探り、明かしする務めを担っております。どうか、神様が裁きを告げておられ、また、一人でも多くの方が立ち返って救われることを切望しておられます。どうか、主の愛と忍耐と憐れみを私たちもいただいて、同胞たちのために祈り、また救いの言葉を携えゆくことができるように、どうかこの箇所を通しても教えてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今、ありましたように、イザヤは、切迫した状況を、民がもうそれを全然本気にしていない中で、示されて語っています。この時だけでなく、ずっと神様は足毛を怒りの杖として強くし、諸国、そしてすでに北王国が滅びる時代ですけれども、さらにユダにまでもアッシリアの手が伸びていくと、そう告げています。この長い夜と夜明けの宣告の部分、その予言の今日は2回目なんですけども、前の21章ではバビロンへの滅び、そしてドマと呼ばれていますけども、ヨルダン川を隔てたエドムへの裁き、そしてアラビアの民にも望むと宣告されていました。実際それらの民はアッシリアに蹂躙されるんですけども、ユダの民は自分たちは大丈夫と、神の都があるから、そして難攻不落の天然の要害に囲まれた都は滅びることはない。実はエブス人が住んでいたところをですね、ダビデが攻め取ったのですから、難攻不落といってもそうでないことは歴史の中で明らかなんですけれども、彼らは神様の都のあるエルサレムが滅ぼされるわけはない、敗北するわけはないと高ぶっていました。しかし主はイザヤを通してこの幻の谷の予言を告げて、この町にも神様の裁きが望むということを具体的に告げています。預言者イザヤはその光景を示されて、もう切迫した思い、嘆き、それを生々しくここに記しています。冒頭の一節をご覧ください。これは一体どうしたことか、皆屋根に登ったりしてと。もう敵が攻めてくるときにもう危ないということで、他に逃げようがないので皆屋根に登ったのです。少しでも助かるかもしれないとして、それだけ彼らは敵が攻めてくるまで自分たちは大丈夫、そんな敵が攻めてくるわけはないと過信して楽しんでいたんです。主の前には清い都ではありませんでした。二節を見てください。 喧騒、つまりもう騒ぎ声ですね、喧騒に満ちた騒がしい町、おごった都よ、そのように飲み食べ、そして楽しんでる危機感が全然ない都でした。危機感があったならば、敵に対して防備しようと、抵抗するはずです。戦って命を落とすはずです。しかし、そうではなかったと。たちまち捕らえられて、殺される。あるいは、包囲されて、飢え死にしたり、病で命を落としたり、まあ、そのような惨めな死を迎えるというのです。三節を見ますと、都に残ったのは、弱い者たちばかりで、力があり、位のある者たちは、自分たちだけは生き延びようとして、この都を捨てて逃亡するのです。しかしながら、どんなに遠くに逃げても、支配者たちですから、放っておいてはいけないと、敵は執拗に追跡し、追いつかれて、しまうのでした。油断なく備えて、そして抵抗し、それでも力及ばなかったというなら、まだしも、このように、惨めな敗北をするのか、それを示されて、イザヤは嘆きます。四節。それゆえ私は言う、私から目をそらせ、私は激しく泣きたい。私の民、この娘の破滅のことで、無理に私を慰めるなと。都は、滅ぼされましたけども、復興されます。イエス様の時代には、栄えた都でした。立派な神殿が、異邦の王によって、築かれました。しかし、イエス様は、この都を見て、嘆かれました。見かけは立派でも、内実は腐敗していました。すでにローマが、この地域を支配していましたけども、彼らがやがて反乱して、ローマ軍に滅ぼされることが、数十年後に迫っていたのです。主は、この都のために涙を流し、また十字架で引かれるときに自身を心配して嘆く女たちに、自分たちのために泣きなさいと告げました。この裁きは、諸国の権力争いに巻き込まれた状況に見えるかもしれません。しかし、この都が敵の手に落ちて滅びるのは神様から来たことでした。五節に、なぜなら恐慌と蹂躙と混乱の日が万軍の神、主から来るからだと。だからこそイザヤは嘆かざるを得なかったのです。もし、強い敵によって苦しめられるならば、主に、助けを求めて救われることができます。しかしながら、主に逆らい続けた民が主によって、裁かれるときに、誰に求められるでしょうか。 6節にエラムとあり、それはもうはるか、東の方の、高原地域です。そして、同じく、キル、まあ、これらの国は、アッシリアに雇われて、軍勢として、攻めてきます。アッシリア軍と、共に行動してですね、外国の諸国の兵たちがもうエルサレムを囲み、そしてもう逃げる場所がないという状況に追い詰められます。そして8節、こうして主はユダの覆いを覗かれたと。神様が覆って、神様が城壁として守ってらっしゃらしゃったら大丈夫なんですけども、神様はエルサレムからその罪深さのゆえに手を引いていたのです。天然の要害、そして人の手で作った城壁、それを整えたとしても神様の守りがなければ立っていけません。しかしながらそこまで追い詰められても、8節の後半から彼らがこの危機の時に何をしたかということが記されています。森の宮殿というのはエルサレムの、ソロモンが作った王宮ですね。ソロモンは高価な、エルサレムでも貴重な、高級木材を、使って、もうふんだんにですね、内装は木で、覆われていました。ですから森の宮殿と呼ばれていましたが、そこに数多くの武器が整えられていました。武器を取ろうと。そして、水分、水をですね、確保しよう。家々の材料を使って、ほころびていた、城壁を、補修し、もうこうして人間の手段を取って、守ろうとしたのですけれども、11節のしかし以降ですね、しかしお前たちはこれを作った方には目もくれず、遠い昔にこれを形作った方に目を留めなかったと。まあ、城壁、人の作った城壁はまあ付け足しみたいなものです。エルサレムの町をシオンの山を堅固な城壁にしたのは神様がその地形を作られたからです。しかしどんな天然の要害でも神様の守りがあってこそ役に立つのですけれども、ユダの民はなお神様に立ち返ろうとしませんでした。12節に主は主の前に悲しんで悔い改めよと呼びかけました。もう敵が迫っている中でも悔い改めたら助けが主から来ることを期待できます。しかしながら ずっと神様に形だけは、ね、信じているようにしてもですね、内実が腐敗しきっていた民は抵抗する力もなく、何をしたかと、泣くことは 嘆くことは悔い改めることだけはしたくないという形で、もう自分たちは負ける、滅ぼされる、それならば最後に楽しもうというのです。こうして、牛をまた羊を、ほふって肉を食べて、そして貴重だったと思いますがブドウ酒を飲んで、1200ページの冒頭ですね、飲めよ食べよ、どうせ明日は死ぬのだと、命の危険があったら、なんとか死に助けてもらおうと呼び求めることができたと思います。しかしもうあまりにも長く死に逆らい続けた彼らはそこに思いが行かないのです。どうせ死ぬんだから最後まで楽しもうと、主に逆らい続けるとそのように心が固くなになるということは恐ろしいことです。愛で満たし、必要に応じて懲らしめ立ち返ったこともある民でしたけども、たびたび主に逆らい続けるとどんどん心が固くなになり、そして命の瀬戸際になってもどうせ滅びるんだと、もう諦めて死を呼ぶことさえしなくなる、それは恐ろしい状態です。神様はそんな中で滅ぼした先で偶像の虚しさを捕虜になる中で痛感して、そして彼らを顧みるようにします。14節に、万軍の主は私の耳に宣告された、この咎はお前たちが死ぬまで決して許されることはない、万軍の主は神主はそう言われたと、命の瀬戸際まで悔い改めなかったらもう助けは得られないのです。神様は裁く方だということで恐れればいいんですけども、どうせ裁かれるのだとなったらどうやって主に立ち返ることができるでしょうか。15節で、初期シェブナの名前が出ます。イザヤ書 のところにも、これから35章からはですね、歴史の、ことが記されていて、初期シェブナ、また20節のヒリキヤの子エルヤキム、彼らがイスラエルの高官としてユダで仕えていたんですけども、この二人の人物像を挙げながら、イザヤはこの困難な時にどんな人物だったのか、これから起こることを告げています。初期シェムナについては、この滅びをもたらした、張本人と言えるでしょうか。36章で、詳しく出てきますけども、彼は、この、諸国が争って、特にアシリアが強くなって困難な時代にですね、 神様に立ち返ろうではなくて、神様は当てにならないので人間的な手段を取るしかないと主張して、同盟を組んだり、また貢ぎ物を送って、そしてしばらくの平和安全を保った人物です。そしてこの功績を認められて高い地位に上っていったものです。しかし一時的な滅びの延期ですねがもたらされてしまったとしてもですね、民の信仰のため、指導者の信仰のためには逆効果だったんですね。この後に及んで、人の力になお頼ろうと、そうやって暗躍した、暗躍っていうか暗躍じゃないですね、実際声を上げて、神様宛てにならないから、人間の力や知恵で頑張ろうと、そうやって民を説得し、王を説得して、そして一時的に成功するんです。ということは、信仰を持って主に立ち返ることを引き延ばし、また主に信頼しないで大丈夫という過信をもたらしたという意味では、滅びをもたらすために用いられたんです。すでにイザヤたちはですね、それではいけないと、神様に立ち返れと訴え続けたんですけども、いや、人の力で、人の知恵でと言って主張して、それを封じた器だったんですね。主はこのようにしてご自身と民を貶めるシェブナに、彼の終わりは惨めなものになると告げています。19節、私があなたをその立場から追放する、あなたは自分の地位から引き下ろされる。一時的に成功したかもしれません。主の目からすると失敗ですけども、そしてとうとう彼の知恵や手腕はですね、役立たないということで、彼はその地位から外されます。そして20節以降は、ヒルキヤの子エルヤキム、彼は高潔な人物としてこの気球の時に立ち上がって、そして有能な指導者として神様は用いてくださいます。主が彼に権威を委ねます。21節にある通りです。22節をご覧ください。23節までお読みします。私は また彼の肩にダビデの家の鍵を置く。彼が開くと閉じるものはなく、彼が閉じると開くものはない。私が彼を杭として確かな場所に打ち込む。彼はその父の家にとって栄光の座となる。こうして信仰によって、このエルヤキムはこの滅びゆくユダにあって最後の砦として用いられていきます。栄光の座となると23節の終わりにありますけども、こうして頼りにされるんです。24節、彼の上に父の家のすべての栄光がかけられる。子も孫もすべての小さい器も、鉢からすべての壺に至るまで。このまま行けばよかったんですけども、 しかし、この有能な信仰的な器もユダの滅亡を防ぐことはできなかったというんです。その日もう、それがいつなのかはここには記されていませんけども、こうやって信仰の杭をしっかりと打ち込んだんですけども、そして確かにこの35章から39章の時に、信仰に立ってですね、ヒゼキヤをイザヤ、彼らが、主に頼ることを呼びかけて、そして祈る中で、アッシリアは倒されます。攻めることができなくなります。主がアッシリア軍を一晩のうちに滅ぼされます。こうしてアッシリア軍は衰えていくんですけれども、しかしながら、それもひとときでした。25節、その日、万軍の主の言葉、確かの場所に、打ち込まれた杭は抜き取られ、折られて落ち、その上にかかっていたにも取り壊される。主はそう語られたと。残念ながら、どんなに有能な器も寿命には勝てません。そして、ユダの不信仰は、この、マナセという前の悪い、ヒゼキヤ王の次に出てきます偶像礼拝を再び持ち込んだ王によって滅びが避けれなくなってゆきます。せっかく信仰に立たせたんですけども、それでは終わらなかった。そのことをこの25節は告げています。たとえ祝された指導者がいたとしても、民の信仰と信仰による一致がなければ国も建てませんし、家も建つことができませんし、教会も建つことができません。そして長く立ち続けるには人の寿命は限られていますので、信仰がしっかりと受け継がれなければ立ち続けることはできません。私たちはその目当てを失わないで、自分だけでなく将来のために良き礎を据えていけるように祈っていきましょう。結論に太字で書きましたが、神を恐れない高慢になり、自分の力に耐えることが滅びを招く一番恐ろしい状態です。私たちは、主の憐れみと恵みによって守られていることを自覚して、主を恐れ謙遜に主に感謝しつつ歩みましょう。各自が信仰に固く立って一致して主の御業に励み、悪魔と戦うことができますように。その時その働きは決して無駄となりません。お祈りいたします。天のお父様、あなたの御名をあがめます。この幻の谷の宣告、それが実際になってゆきますのを私たちは歴史で知っています。どうか私たちが主の言葉と歴史に表された教訓をしっかりと受け止めて、信仰に立ち続けることができるように導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。